建築系ラジオです。ですね、今日は瀬戸内国際芸術祭、に、まあ、建築系ラジオのツアーで来ています。で、今日は第1日目で、まあ、犬島、直島、で、今は、直島のすぐ、向かいの向こう島というところに来て、います。で、大体今日は犬島と直島を、まあ、1日かけて朝からいろいろと回って、いろんなプロジェクトを見た、というところなんですけども、まあ、今日1日を巡って、皆さんがどういうふうに、感じたかとか、どれが面白かったかとか、そういう話を、していただければと思います。で、まず、今ここにいる人たちで、まず自己紹介をしていただきたいと思いますので、まあ、マイクを回しますので、よろしくお願いします。
琉球大学の入江です。僕が、一番印象に残ったのは、安藤忠雄さんの李雄飯の、美術館です。で、これが、どういうところで、気になったかというと、まあ、もちろん安藤さん的な空間なんですけれども、その空間が、最近見た中では、そのアルバロ・シザーの空間、ソウルで見たアルバロ・シザーの空間以降、非常にこう、よく思えた空間の一つで、昔もちろん安藤さんのはいっぱい見てたんですけれども、久々にこう安藤さんの空間に触れて非常に良かったということで印象に残ってます。で、その空間がなんでいいのかなと、思った時に、いろいろやっぱりディテールが気になりまして見ていくと、コンクリートの精度が異常な良さがありまして、角が非常にこう、欠けが少なく、管理されているということと、あとフローリングです。フローリングが、普通はフローリングの縁というのは見えなく、暴れますので、見えなくするんですけども、それをこう、まあ、見えてる、ディテールになっているわけですけども、それは非常にきっちりと、仕上げられていて、それはおそらく美術館なので、湿度調整とか、そういうことされていると思いますので、そんなに暴れない状態だと思うんですけれども、それが、非常に精度のいい仕上げをされていたので、そういうことが、積み重なって空間が良くなっているんだな、ということを感じました。あとは瀬島さんですね。はい。はい、
李雄飯は後で絶対出てくると思うので、ちょっと後で、ちゃんと皆さんの意見聞きたいと思うんですけども、じゃあまず、一旦名前だけ順番に、ね。
名前だけです。東京工業大学6類の吉田ミントです。
東京理科大学修士1年の片田江です。
東京造形大学の糸崎です。
卒業
してますね。現職は美術家、写真家やってます。糸崎です。はい。糸崎君夫です。
静岡文化芸術大学近藤陽介です。
東北大の五十嵐です。
広島国際大学建築学科3年、広島建築系学生団体スケール代表の吉岡です。
広島国際大学建築学科の谷村隆です。
今、吉岡さんとですね、谷村先生は今さっき、数十分前に 20分ぐらい前に到着されたばっかりということで、まだ何も見てないはずなんですけれども今ですね、いるメンバーにまずは今日一体何が良かったか、まあ、今日のトピックをちょっと挙げていただきたいなと思います。僕は今入江さんの方からも話がありましたけれども、瀬島さんの犬島のアートプロジェクト、家プロジェクトですか、その中のエステと、それからやっぱり李雄飯の美術館、その2点は、ちょっと本当に、考えてみたいな、すごい面白かったなと、思ってます。はい。
まあ、良かった点ということで、僕も印象に残っているのは犬島のその家プロジェクトですか。で、やはり他の主力でも少し話したんですけど、多くの民家の中に、しかも結構古いと思われる民家の間に、とても新しい建築家を覗かせているっていう状況が異様でもあり、それですごく面白いなっていうふうにも感じました。
どれですか。
そういうふうに見えたのはやっぱり、あれですか。瀬島さんのさっき言ってた何でしたっけ、エステですね。それでそういうふうに感じた反面で、 現地の方にそのこれは直島なんですけども、直島の現地の方に直島は静かなんだよみたいなことを言われて、それはどういう意味なのかなっていうふうに少し解釈してみたんですけども、まあ僕たちが団体で歩いてるっていう状況を見てそういうふうにおっしゃられたんだと思うんですけど、このアートプロジェクトをやるにあたってそのなんていうかある種観光地化されてしまったっていうこの直島だとかここら辺の瀬戸内の周辺の島々の現地の方々のその意見っていうのがどれぐらいこのアートプロジェクトに関して含まれてるのかなってことに若干の疑問を抱きつつ、それでもまあ全体を楽しむことができたので、まあなんですかね、少しなんか突っかかる部分があったっていうのも事実で、でもう少しなんか広い視点から考えてみるのも大切なのかなっていうふうに感じました。
ちょっと今せっかく観光地化っていう話が出たんで、僕はその今の時点であの決して瀬戸内が観光地化されたとは思わなかったんですよ。で、要するにその観光地化されてるっていうのは、まあ、例えばそのアートとは全然別文脈で、もうちょっといろんなこう、まあ、その現地のものを、使ったものを売ったりとか、なんかそういう方向に行ってたら観光地化されてるかなとは思うんですけども、瀬戸内は少なくとも全然その直島に来ても、例えば数年前、何回か来てますけど、観光地化されて全然現地の良さが失われていってるっていう感じは僕は受けなかったんですけど、それを感じた理由があれば、まあ、後でちょっと聞きたいなと思います。もし端的になんかあれば。
いや、僕はそのなんだろう、都市的な視点でとか見ることはできないのでよくわからないですけれども、やっぱりその言葉なんていうか、接する現地の方々の言葉のどこかにある種の冷たさがあるというか、何か冷たくあしらわれているような外部のものだろうみたいな含みがあるんじゃないかというふうに僕自身が感じたので、これは今回こういうふうに直島だけじゃなくて瀬戸内が取り上げられるっていう状況の上で、本当にそれが良かったの、別に観光地化とかいう言葉を使ったのはまあ観光地っていうふうに僕が捉えただけなんですけど、まあそうでなかったとしても、こういうふうに今取り上げられている状況がその現地の方々にどういうふうに映っているんだろうっていう疑問を感じたっていう、単純に。
そうですね。はい。ただ、昔の瀬戸内と、
そうです。僕は、まあ、比較することはできないので、わからないですけど、まあ、そういうふうに感じました。
はい。初体です。私が印象深かったのは、同じく犬島なんですが、精錬所の方が、印象深くて、それは、日本、例えばヨーロッパですと、そういう、ある町や都市の、使われていた形跡っていうものがきちんと保存されるっていうことは多くあると思うんですけど、それが日本のもしかも地方のある島の中できちんと産業遺産として保存がされていて、それが翻って展示として生かされているっていうのは非常に素晴らしいことだなと思って、それと加え、はい、
誰のどういうプロジェクトですか。
あ、まず、そうですね、ちょっと補足すると犬島自体にも、その犬島の精錬所跡自体にも魅力を感じて、そういうふうに加えて、三部一さんの三部一さんの、美術館になるんですかね、展示スペース、新しく設計された展示スペースが、
はい、美術家の柳幸成さんですね、この二人の、まあ、コラボレーションみたいなプロジェクトですよね。
そうですね、はい、特にその展示、柳さんの展示実態というよりは、その新しく設計された建築物と、そういうの、今生かされようとしている産業遺産というものがうまくマッチして新しい町として再生しているっていう点が非常に興味深くて、まあ、でもそれが展示という形で生かされたことになるのかなっていう疑問をちょっとこう感じた点で、すごく印象深かったです。
感じた点は展示として生かされた。
その例えばちょっと具体的に言うとそのもうステージのような場所として使えそうな遺産というか遺跡、製鉄の跡があったんで、そういうところを、まあ、本当にステージとして使ったりするような生きた使い方の方が現状維持っていうような保存のあり方よりもいいのかなとか、そういうことを考えさせられたという意味で印象深かったです。
本当はステージとして使えばよかったと。
それが どちらが正しいんだろうかっていうふうに考えさせられたという意味です。どちらが正しいのかちょっと難しいなというのは思いました。
え、いきなり俺なんかもうちょっと建築の人に続けた方がいいんじゃない？
ですか。僕も犬島の三部一博さんの精錬所が、とても印象に残ってて、このコンセプトとして、電気機器を使わない設計をするっていうので、採光も、外部から大きな鏡を使って、光が取り入れられていて、で最初は、鏡という認識がないので、長い一本の廊下があると思うんですけど、だんだんこう鏡っていう認識が出てきて、その空間を抜けた後もその認識が残ってるんで、例えばなんかそういう空間を見た時、実際にそこに鏡はないんですけど、あたかもそこに鏡があるっていう、逆に今度はそこに鏡があるんではないかっていう錯覚を抱くっていうことがあったので、ちょっと不思議な体験ができたなと思いました。
では私行かせていただきます。まあ僕はちょっとその、美術家ですね、建築ではないですね。でその僕はその美術家としてその自分の美術のコンセプトをもとにその、街を歩く、路上を見るということをしているので、いわゆるそのアートプロジェクトのようなその、用意されたものは、まあ、本来的にはその眼中にないですね。で自分の価値観で街を見るということをしているんですけども、今回このツアーに参加したっていうのはその、今までの自分をあえてこう否定する、あえて殺すということですね。芸術というのはまあ一応、まあ、既成概念の破壊という要素がありまして、で破壊っていうのはまあその、まあ、自分にも向けられるんではないかということで、その今回はその言ってみればあえて、まあ、素直に従うというか、用意されたものをもうその要するにその美しいアートを美しいアートとして重要 しながらこう素直に見て歩くと。だからその僕はいつもその街を歩くときはもう自分で勝手に一人で歩くで、自分で一人でゆっくり歩いて堪能するんですけど、今日はまあ人についてそのまあ詳しい人について説明を受けながら歩いて、でまあ今日はまあカメラデジカメ持ってますけども、その美しいと言われる建築、美しいと言われるアートを美しいままにこう撮るという、うん、まあそういう自分としては新しい試み、まあ言ってみればそれは当たり前のことなんですけども、そのまあそういうところにまあまあ試してみた、チャレンジしてみたということで、まあ、意外とこううまくいって、まあ、人にこう画像を見せるとうまく撮れてるじゃないですかとか言われて、まあ、それがまた嬉しかったりするところがまた面白いという、まあそういうことをしてましたね。はい。
ちなみにその直島とかで磯崎さん的な写真は撮られたんでしょうか？
あ、だからそのいや、だからそのいつもの僕の視点っていうモードはもう全くオフですよね。
そうなんです
よ。で、まあ実はそのこのツアーに参加して、まあ最初その犬島を回ってる途中までは、これってどういう態度で臨めばいいのかっていうのは僕の中でこう迷ってたんですけども、まあだんだんこう波長が合ってきて、まあとにかくこう美しいもの美しいものを撮るっていうもう、決めてしまったんですね。だからその、まあ先ほどお話にある精錬所も、まあ、撮りましたし、で、まあ、今日は僕はちょっとこう、超広角レンズを持っていて、多分それを、そのレンズを持ってるのは多分僕だけなので、まあ、多分他の人にはない、まあ、いい写真が撮れてると、まあ、思うので、まあ、それはまあ、皆さんに後で差し上げますので、まあ、そういう感じの写真を、まあ、それは普通のカメラマンだったら普通に撮るんですけども、それをこう、自分でやるっていうところの試みですね。
何ミリぐらい？
これは何だっけ、18ミリですね。はい、35ミリ換算で18ミリ相当の超広角レンズですね。そうするとこう壮大な建物がすっぽり入って、で今日はその、まあ、天候がね、曇りのち晴れでこう 結構劇的な光も入ったりして、まあ、そんなのは劇的な光とかっていうのはそんな写真的な要素は僕は普段は考慮しないんですけどそういうところも視野に入ってきたっていう、ね、そういう面白さですね、はい、
さっきの精錬所のなんか柳さんの作品とか井原さんがすごい
僕全然そんなに面白くなかったですけど、まあ直島っていうかこのエリア3回目か4回目ぐらいで、最初に来たのが90年代の前半なので、まあ、ちょうど建築の分野から言うと、かつては、山田耕史さんも言ってましたようにですね、石井和弘っていう建築家が、まあ、本当に70年代80年代と、まあ、建築を作って、まあ、ポストモダンの代表的な、直島の役場なんかも作った時期からちょうど最初のベネッセのミュージアムができた時に僕訪れてるんで、まあ、安藤忠雄が山田さんの表現を借りると黒船のようにやってきて、石井和弘の町から島から安藤忠雄の島に変わるちょうど入り口のところに初めて来たんですよね。まだアートの町っていう感じではなくて、本当に当時はすごいちっちゃな、まあ、ちっちゃなというかミュージアムがようやくポツンとできたっていう感じだったので、でまあ3年前にだから建築ラジオのツアーできた時にはもう地中美術館もその時にできていたので、まあ、本当に安藤忠雄さんが、まあ、直島の、まあ、建築の代表的な建築家になったなって感じがある一方で、サナがね、フェリーターミナルを、作ってちょうどできたばっかりでもあったんですよ。だからまあ今回来て安藤さんも1個また増えたし、瀬島さんも犬島の方で複数増えたので、どっちの島に転がるのかなというちょっと、そういう興味を持って、世界を代表する安藤さんと、まあ、瀬島さん、サナが、この島を建築の側から引っ張ってるっていう意味でこの次の、行方が非常に興味深いと思いました。で今日見たものの、評価にすると基本的にはさっきから出てるのと大体同じ評価なんですが、例えば糸崎さんのさっきの話はね、図としてのアートは見ないって立場だったんですよね。図と地で言うと地の方をさすが取ったの、今日はあえて図を取ったとベタに取ったっていうのがそうなんですけど、で建築の側から言うと建築とアートの場合は図と地で言うと建築は額縁なんですよ。基本的にはアート作品があって、でアート作品に対して、それを包み込む入れ物としての建築だから、建築は巨大な額縁でもあるわけで、まあ、僕はやっぱりそのアート作品が表現でもあるけど、一方で自分建築専門なんで、それを包んでいる額縁としての建築に強度があるかに非常に関心があるので、そこにあるアート作品に対して建築が勝ってるかどうか非常に興味があるわけね。で僕は個人的には今日もあった中で圧勝だなと思ったのが、まず一つはやっぱりさっきから出てる犬島の瀬島さんがやったアクリルの、透明なギャラリーで、まあ、その中にある柳幸則の作品よりはるかに、世界レベルですごいなと思ったので、もう圧倒的な額縁の強度があった。であと李宇帆のミュージアム、僕は正直李宇帆はまだ本当に良さがよく分かっていないところもあるので、それもあるんですが、まあ李宇帆ミュージアムも箱としての安藤さんの建築の方が圧勝だったなと個人的に思い、もちろんコラボレーションで面白いところもあって、手前の広場に李宇帆のすごい高い細長い柱が立っていてですね、まあ、水平要素が多い中ではアクセントとしては垂直要素が非常にうまく引いていた、だろうと思いますし、まあ、ただ安藤さんのミュージアムはすごい不思議な建物で、展示室が異常に小さくて、それに対してアプローチのボリュームとコンクリートの壁の量が半端じゃなく、こんなにアンバランスな美術館ちょっと見たことがないぐらい展示室よりもそれ以外のところが多くて、で、まあでも だけどすごく、良い、まあなんとも贅沢な額縁なんだけど、とても面白い建築だと思いました。あとまあ、見てる人も気がついてることですけど、改めて一応言葉にして、まあこういう街だとか村だとかにアートが展開していくのは、もちろん越後妻有アートトリエンナーレとか、 まあ、愛知トリエンナーレだと長者町エリアは完全にそのスタイルを取っていてすごい増えてるんですけど、その中でやっぱり圧倒的に直島っていうか、瀬戸内ビエンナーレ、ベネッセがサポートしてるのタイプが違うのは、まあ、基本的には愛知とか越後妻有ってのは割と公募枠が大きいんですよね。公募枠が大きいっていうのは、まあ、大学の研究室とか、まあ、その完全に名前の売れたアーティストではなくて、その手前にいる人たちもいっぱい入る、まあ、だからこそこたつ問題みたいなのもこの建築系ラジオで騒いだわけですけども、そういう意味で言うと割と瀬戸内の、まあ、ベネッセの方っていうのは比較的すでに完成されたアーティストをまあ呼んで、まあ、バジェットも結構あると思うんですけど、それぞれの作品にはね、越後妻有なんてどう考えたってほとんど予算なしで作って持ち出しで作ってる作品がいっぱいあるので、まあ、その当たり外れも含めて面白いんですけども、まあ、そういう意味で言うと、全くの新人を発掘してるかというと僕はもうちょっと個人的には冒険してほしいかなと、すでに評価がかなり定まった人がちょっと多いかなというのが、個人的にはちょっと気になるぐらいですかね。まだまあ、だから逆に言うと安心して一定水準のものが見れるとも言えるというのがこっちの特徴かなと思います、はい。
まあ、ちょっと美術系の人が僕だけなので、うん、まあ、あえて言うんですけども、その、
う
ん、
まあ、
まあ、そうだね、まあ、
あればぜひ、
まあ、まあ、とりあえずずっとちょ、五十嵐さんの言うことを僕は受けて言うと、その、まあ、額縁の圧勝という話をされて、まあ、それはまあ一理あるなと思ったんだけど、まあ、僕は改めて今日その屋外に設置されたパブリックアートというのを見てですね、まあ、これはそのタブローではないなというのは思ったんですよ。タブローというのはその持ち運びができる絵画ですよね。でもその、まあ、その劉藩にしろ、その瀬島さんと誰でしたっけ、柳さんの作品にしろ、そのまあ、その額とその中の作品が不可分にこう設置されていて、で、まあ、額ではなくてその建物 と、その建築とアートの不可分な結びつきですよね。でそれっていうのは、まあ、僕のまあ生半可な知識ですけども、そのまずその西洋ではそのキリスト教の教会の中に、教会のキリスト教の絵画があって、それはまあ不可分にくっついてるわけですよね。でそれが分離されて、タブローという持ち運び可能な絵画になったので、額と、まあ、額とその中の絵が分離可能で持ち運び可能だっていう、交換可能だっていう概念が今は当たり前ですけども、そのパブリックアート、まあ、その今回の瀬戸内で見たパブリックアートっていうのは、それがこうまた不可分に結びついているっていう、そういう、まあ、要素はあるなとは思いましたよね。そうだからまあ、だからまあ額縁の圧勝って、まあ、まあそれはそう言えるんだ、そういう捉え方もありますけども、まあ額縁よりも建築ですよね。で建築の中に絵があってっていう、まあその風景がありましたっていう、捉え方を僕はまあ一つはしてましたね。はい。
まあ、だから一番その恒例になるのはやっぱり李宇藩の美術館だと思うんですけども、あそこでやっぱり僕が思ったのは、まあいわゆるこう言ってみればサイトスペシフィックですよね。で安藤さんがいくつかその展示室の中で試みていたのは、僕はちょっと面白いと思ったら、天井が例えばテーパーがかけられていたり、天井がこう緩いボルト状になっていたりして、でまあいわゆるこうホワイトキューブを避ける傾向をまあ意図的に作り出していて、さらにその中に例えばまあ天窓を作って、でホワイトキューブから何かこう抜ける穴みたいなものを作ろうとしていた、まあ、安藤さん多分そういうことを考えていたのだろうなとは思います。でもう一つはその劉藩美術館に行った時に僕はすごく思ったのは、まあ、今まさに五十嵐さんが言われたんですけども、展示室に対して異常にその周りの、その、まあ、ランドスケープ、とかそれから壁ですね、エントランスに至るまでのその壁が大きいと。これはもともと例えばその地中美術館に行ってもエントランスに行くまでがすごい長いんですよ。だから安藤さんの建築に、まあ、よくあることではあるんですけども、ただ今回すごい異常に思ったのは、異常に思った
ったけれども、かつ、何かそこに合理性を感じてしまったのがすごい不思議で、あのリューファン美術館行った時、まずさ手前に大きな、まあ、スクエアの広場がありますよね。でそれか、まあ、階段を降りてスクエアの広場があって、でそこもちろん作品は展示してあって、その後に壁がこう、まあ、3枚展示してあって3枚こうあって、それがだんだん高くなっていて、すごいこう何かこう壮大な建築が後ろにあるように感じてしまうと。でその壁の中に入ると、左から右に行って右から左に行って、ようやくそのエントランスのチケット、売り場にたどり着くと。でそれからもう一回右に行って、それから三角のところ、三角の、まあ、広場に入るんですけども、そこまでが基本的には、まあ、例えばその建築基準法上は建築面積ではないと、つまり外側になるわけですよね。で建築の中ではないわけです。だからそこにものすごく全てが使われていて、で中に入るとだんだんこうちっちゃくなるんですよね。で展示室はもちろんだんだんちっちゃくなるし、かつ最後 あのいわゆるこうミュージアムショップみたいなところはもう異常にちっちゃくて、でこんな建築なかなかないと思ったんですよ。ところがあの感覚としてはどんどんどんどんちっちゃくなるのに、それが なんとなくこう自分がこうガリバートンネルで縮小されてるみたいに当たり前に感じてしまうっていうことを感じて、多分安藤さんはその人間の感覚をまあいろいろこう考えた上で、こういうふうにすれば最も大きく建築を感じさせるだろうということを、まあ、逆算しながらあの建築を作っていただろうということはやっぱすごい感じたんですよね。でそのうまさっていうのは感じましたし、まあ、その上で安藤さんの中にあの、リューファンの美術品が置かれた時に、まあ、僕はあんまり知らないんですけど、まあ、モノハの、作家ですよね。でもまあ鉄板がこうペラッとこうめくられたものとか、すごい面白いなとか好きなものがあったんですけども、やっぱ安藤さんの、何かこうあの人間の感覚をすで、に知ってるよみたいなところがあのちょっと、建築として、まあ、ある種僕はちょっと実はお茶目に感じましたし、それがすごいやっぱりうまいなと感じましたし、まあ、おそらく現実的にはすごく、まあ、あの工費が限られた中で最大限にそれをいかに使うかということを考えた時に、まあ、異常にその表皮だけがこう膨らむっていうか、その包装紙だけがこう膨らんで、で、まあ、実際中身はそんなに大きくなくても、でもそれをいかにこう、別のものに見立てられることができるかっていうのを建築的にやってるところは僕はすごくあの面白い。実はその安藤さんの今まで見た建築の中でもちょっと今回違う傾向だなと実は感じたんですよ。それがすごい今日のある種の収穫でしたかね。入江さん、あ、じゃあちょっとアートの視点から、はい、
お願いします。
アニメーションを作っている中川慎介と言います。まず今回そのリューファン美術館に行って、その資料とかネットとかの画像でしか見れてなかった本物を見れたっていうことはまず良かったことなんですけども、全体を通すとやっぱり安藤さんの建築の方にちょっと気を取られてしまうようなところがあったり、作品に関してもなんていうか手が入るのかなっていうところにまた疑問があったりとか、まあ、そちゃんと兄さんのことを調べきったわけではないんですけども、過去の作品とかを踏まえた上でそのさらにこういうことが起こるみたいな、そういうことはあんまり見れなかったっていうのが一つあって、あとは犬島の方のエステですかね、あとアクリルのさっき五十嵐さんがおっしゃってたやつとかのはその支柱がなくてああいうものが立てるっていうことがどういうことなのかっていう、どういう構造の大変さっていうのは僕は分かってないから、そういうことを説明を受けつつ見れたっていうのはすごいいい経験になりました。
はい。
はあのエステですか。だけあのアルミの IT ですか。
お椀型のやつ
ですね。はい。すみません。
コンクリートの、
はい、
天窓は
僕はそんなに
あの位置
の疑問っていうかその違和感感じたのは五十嵐さんでしたっけ。天窓の位置が微妙にこうずれてるみたいな。ただ
だからあれは光の効果よりもなんか地面に沈んでるってイメージを出すかのが強いと思うんですよ。まあ、最初のはまだちょっと青いのが見えてるけど、あとの2つはもう光入れるっていうよりは、まあ、だからだんだん小さくなるっていうよりは、まあ、実はだんだんこう地中奥深くいって、まあ、本当だちょっと現実っていう言葉使いましたけど、まあ、最後の高松塚古墳じゃないけどこう地中の奥深くにあるこう埋められた壁画の部屋みたいなイメージを、実際にはレベル差変わってないんだけど、ああいうそのトップライトの操作することによって擬似的に演出してるんだなというふうに僕は理解した。奥に行くほど実は下に沈んでるようなあの空間の印象を与えるというのがあのトップライトの、だから要するに厚みがあるわけじゃないですか。どんどんなんかトップライト、そういう感じを受けましたけどね。
多分今のことにも関わると思うんですけど、あのトップライトの部分の天窓のガラスの遮光率っていうんですか、あの光の遮り方が最初のものに比べて奥に進むにつれてどんどん色が暗くなったように感じたんですけど、それも同じような効果なんですか。
いや、その話は、
まあ、それ基本的にはそれと、その話につながってるんですけど、
それについてなんか詳しく解説を、
自分で今説明してた。
それも同じ効果というふうに捉えていいんですか。
同じ、だからだんだん奥に行くほど光が届かなくなる、はい、だから普通トップライトってのはもうちょっと劇的な光の効果とかを作るんだけど、あんまそういう感じでは最後の部屋がほとんど多分機能してないように見えたので、むしろなんかその分厚さみたいなものを、なんか底面の操作みたいなものを感じたので、まあ、安藤さん好きですよね、基本的には地中美術館だから地中に埋めてないけど地中美術館的な効果があるみたいな感じを受けましたけど、
北川です。僕がいいなと思ったのは、今日まだ建築見てないんですけど、明日見る予定の手島美術館の模型見ただけですごいちょっと感動したのがまあ事実で、まあそれはまあ明日また撮ればいいのかもしれませんけど、その上でまあさっき出てた安藤さんの美術館で行くと、そのもともと安藤さんってどちらかというとこの物建築ってこう物と空間があるとすると、実体とこう巨体みたいなものがあるとすると、実体の側がすごく意味を強めてた建築を作ってたと思うんですね。でそれによって囲まれたものがまあ、ある意味副産物とまでは言わないけれども空間として、そこにあるっていう感じだったのが、今回美術館をこうずっと入っていくに従って、奥に行けば行くほど、さっきの松田君がガリバーなんとかって言ってたけれど、それとはまた別で、その実体と巨体のどっちが力を持ってくるかなという時に、奥に行けば行くほどその虚の方が、空間の方がすごく安藤さんらしく、なんていうかな、こう品のいい空間がそこにあったっていうのを見て、その今まで実の方をすごく一生懸命、デザインされてたんだろうと感じてたところに対して、この空の方の安藤さんらしさっていうのを初めて感じて、特に奥に行けば行くほど、まあその彫刻のように空の部分をこう削っていくことで、こう削除していくことでできていくような操作で、ああいう空間作っていったっていうのは、ちょっと初めての体験で良、かったなと思いましたね。
実は物体で虚が空間ってことです
か。そうですね。でそこで空の方を安藤さんらしい、スタティックなデザインで成立してたっていうのがすごくちょっと新しい安藤さんを見たなって思いましたね。
僕はだからなんか単純にすごくちょっとある種のこう技巧みたいなものと、あと美術家とどうやってコラボレーションするのかっていうことにかなり意識がいってるなとは思ったんです。つまり 例えばなんか下の方でこうテーパーがかかったようなコール天候みたいな作品がイリーファの作品があった部屋があったと思う、2番目の部屋なんですけども、その時にその安藤さんもやっぱり天井をこうテーパーかけて、コンクリートの天井をテーパーかけていたり、最後の作品でなんか鈴みたいなこう丸みを帯びた作品が、まあ、四方にこうかけられたところに天井もやっぱりそのこうボールと状になってたとか、なんであそこはそういう風にこう作品と合わせたんだろうってことをすごい考えさせられたんですよ。もちろんそれに関してまあ、合ってるからいい悪いっていう問題じゃないと思うんですけど、だけど安藤さんなりに安藤さんがこう美術家とのコラボレーションっていうのをすごく意識、されてやったのかなっていう感じはしました。でもその効果がどういうふうに見えたのかっていうのは多分実は気づく人と気づかない人がいると思うので、僕はなんかその天井にすごく意識がいってしまったので、なんか安藤さんのこうなんとなくこうどういうことをやりたいのかなってのをすごい考えてしまったんですけど、他の方がどういうふうに思われたっていうのは実は聞きたいかなと思います。入江さんのは特に聞きたいんですけど。
一番最初に話した通り。
本当ですか。あんまりないですか。じゃあ五十嵐さん。
いや僕も大体言ってたらそんな追加することはないです。
はい。じゃあもう皆さん追加すること特にないということで、あと大丈夫ですか、瀬島さんのエステとか特に皆さん何も、
うん、今日まあちょうどそのさっきの手島美術館の模型ですよね、西田さんの、まあ、アーティストの方とコラボレーションして作った模型と、まあ、美術館と瀬島さんの家プロジェクトを、まあ、今日見たわけなんですけど、そのサナーっていうスタイルの中に瀬島さんのこう手掛けていくやり方と石田さんが手掛けていくやり方がすごくその対照的だったなということを感じたんですね。でその S 邸とか I 邸とかとその一方で手島美術館の模型の中に、すごくこう対比というか、それぞれのオリジナリティが出てるなというふうに深く感じたのは、その今回、まあ、瀬戸内の国際芸術祭ということで、アートと建築のこうコラボレーションという点から見ると、手島美術館は少なくとも、建築のいろんなこう構成する原理とか原則みたいなところの、まあ、組成みたいなところをすごく読み解いて、模型に出てくる空間を作り上げていると思うんですね。だから、まあ、目から鱗なんですよ、すごく。だから、見たこともないし、既視感も全くなくて、さっきの既成概念の破壊とかっていう言葉にもちょっとつながってくるところがあると思うんですね。だから限界まで行くっていうよりも、もう全く新しいスタイルをこう、ポッと出してきたっていうところにおいて、建築とアートのこう、連携というか、連続というか、なんかそういったところをすごく強く感じたので、一方で、瀬島さんの方は、まあ、テクノロジーっていうわけでもないんだけれど、その今の建築がもうすでに進行しているものの中で、ここまでできるんだっていう可能性はすごく示していてはいたんだけれども、そもそもずっと昔から続いている建築のメカニズムとかそれこそ原理原則みたいなものを読み解いているところまではちょっとそういうことに関しては西田さんの方にすごく感じたので、まあ、よく理論派とかって西田さんのこと言う人いますけど、まあ、そういったところを極めてこう蘇生のレベルまで考えてんだなっていうことを感じましたね。だからアートとすごく近いんかなっていうふうに西田さんの建築の考え方って
今年美術手帳とかカーサブル出してもサナー特集があって、美術手帳の方ではうちの研究室で書かせて、テキストを書かせてもらって、まあ、そこでも一応書いたんですが、まあ、この数年というか、まあ、もう、90年代からずっと瀬島、西澤、サナーがこう非常に革新的なことをずっとやっているんですが、特にこの数年においてサナーで僕が一番面白いと思っているのは、とにかくかつて建築の歴史において見たことがない曲線の可能性を追求していることだというふうに僕は理解しています。この特にこの数年に関してはね、それはまあ 鬼市町とか豊田市で作った障害学習センターもそうだし、ローレックスラーニングセンターもそうだし、で、まあ、明日行く豊島美術館もそうだし、で今日見たアクリルのギャラリーもそうですけど、まあ、そこにはだから、まあ、建築の歴史において曲線っていうのは、まあまあ、もちろん円形があって、まあ、楕円があって、まあ、あるいは幾何学的なものの、まあ、近接させてそれの組み合わせで作るってあるんですけども、まあ、そこにこう極めて感覚的なラインと構造的に必要なものと機能的なものがなんかまあ不思議なミックスをしながら、やっぱり本当に建築の長い歴史においてこういう曲線っていうのはあんま出たことがないなっていうことを、まあ特に革新的にやっているというふうに思ってるんで、まあそれがちょうど今回の瀬戸内の国際芸術祭で、まあ、その一端が見れるっていうのはね、非常に、僕としては 大変楽しみでエキサイティングな経験だなと思ってます。
ありがとうございました。まあ、確かに本当に犬島尚島とここは、まあ、今やもう瀬島さん、西田さん、佐奈の作品を見るには本当に絶好の、いくつも作品を見られてるすごい場所に、なっていると思います。で、まあ、これだけ1日目にしてこれだけのいろんな感想が出た、ということで、まあ、やっぱりその、ここに来ると本当に、様々な建築それから美術作品で見れる場所だなと、いうことを本当に実感しています。じゃあ、まあ、とりあえず1日目これで、まあ、一旦収録は、おしまいにしたいと思います。皆さんいろんな感想をどうも、ありがとうございました。